今日は出エジプト記の20章7節から11節までです。出エジプト記20章7節から11節。あなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。アーメン。10回の今日は第3回、第4回です。この10回の初めの、1から4回までは神様と人との関わりに関する定めで、そのうちの第3回、それはですね、実会の中でも、結構マイナーな、ものですけれども、第3回はあなたはあなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない、マイナーと言いましてもですね、3番目に重要なものです。マイナーっていうのは人があまり覚えないことですね。実会を参じてみてごらんって言って、だいたい忘れてしまうのがこの第3回目ですね。主の御名をみだりに唱えてはならない、殺してはならないとか、父母を敬えとか、偶像を作ってはならないとかは結構分かりやすいんですが、主の御名をみだりに唱えてはならないという言葉、しかしこれもまた、大切なことです。よくですね、会社に入ってその会社の名刺が渡されるんですけども、その名刺をみだりに使ってですね、その人がなんか不謹慎なことをしてしまったりしたら、そのばらまかれた名刺の会社の方が傷つくわけですね。私たちも主の御名をみだりに唱えて、そして主の御名が汚されるということはよくあることです。その約束を果たすよ、神にかけつって誓うよとかですね、そういうふうにして、主の御名をみだりに唱えて、そして結局約束を破ってしまって、で結局、神を軽んじ、また神様の御名を貶めるようなことに、よって、そうして、クリスチャンがですね、逆にサタンに用いられて神の御名を貶めるということはありますし、またイエス様をパリサイ人や律法学者に、私はあなた方によって私の皆が貶められていると言ったこともあります。主の皆をみだりに唱えてですね、でそれで主に関して間違った情報を周りにまき散らして、そして本人としてはきっと大真面目にやったかもしれないんですが、しかしその本人の真面目さというものが誠実さを欠いていると、逆にそのイエス・キリストの名が、神様の御名が廃れてしまうということはあります。私たちは主の御名を用いるときは御台に用いてはならないんです。御台に用いる人 というのは誠実さを書いている人です。そのようにですね、むやみやたらと御言葉を用いたり、あるいはむやみやたらとイエス様主の御名を用いたりするものに対して主はですね、詩編の50編の御言葉があります。詩編50編の16節から23節まで、詩編の50の16からお読みしていきます。しかし悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口に載せるとは。要するに、このここで言われている悪者は、イエス様の御言葉を語り、また主の契約、律法を口にしている悪者ですね。17節、お前は戒めを憎み、私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うとこれに組みし、貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。アーメン。16節から22節はまでは、その悪者に対して主の御名をみだりに唱える者に対して、で23節は誠実な人に対してですね、23節の後半はその道を正しくする人に、要するに自分の言った言葉に対して責任を取る人に私は神の救いを見せようということを言ってるわけですけれども、しかし自分の言葉に責任を取ろうとしないで、軽々しくですね、なんか主の皆を褒むべきかなとか、なんかイエス様の名前を持ち出したりとか、自分の言葉に責任を取るということがすっぽりとその人の中からない人、それは悪人と言います。悪者と言います。主はここで言われてますね。何事か、お前が私の掟を語り、私の契約を口にするとは。このような人はまず戒めを憎んでいます。戒めを、神の戒めを持ち出すんですが、それを人に押し付けようとしていくんですが、しかしその人に負わせた重荷に対して指一本それを触れようとしない。イエス様はパリサイ人をそのように表現しております。重荷を人に背負わせるが、お前たちは指一本その重荷を負おうとしない、ね、戒めを人に投げるのは大好きなんですが、自分が戒めを守ることは憎む、そういう人ですね。そういう人が私の主の言葉を自分の後ろに投げ捨てたものと17節に書いてあります。またそういう人は盗人に会うと、それに心から同意して、それと強調し、また貫通するものと親しくします。キリスト者だと言ってるんですけれども、しかし悪人と、心底意気投合したり、あるいは、姦淫を犯すものととも親しくできたりします。また19節20節は唇で罪を犯しておりますね。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。二枚舌なわけですね。戒めを守りますと言って三日坊主ですぐ破ってしまったり、忘れてしまったり。唇で20節、お前は座してお前の兄弟の悪口を言い、お前の母の子をそしる。要するに兄弟姉妹、同じ血を分けた兄弟姉妹、同じ 神によって生まれ変わったキリストの血を分けた兄弟姉妹たちを悪口を言ったり、同じ兄弟姉妹のそしったり平気でする唇で罪を犯すわけですね。で、21節、こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。そうです。主はですね、すぐに罪を犯したらすぐに天から下って殴り倒すということはなさいません。そういうことをしても主は黙っておられます。悔い改めの余地を主は見て、時間を置いて見ておられるんですね。そういう人たちは、私はお前と等しいものだとお前は思っていたのだとあります通り、神と等しいものだと思っているわけですね。しかし主は責められます。そしてやがてその目の前に、そういう人たちの目の前にこれを並べ立てられます。そのしてきたことを並べ立て、また御言葉、それを並べ立てられます。その人がないがしろにしてきた御言葉が、その人を目の前に並べ立てられて、そして責め立てるものとなるんですね。22節、神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。さもないとなんて書いてありますか。私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。キリスト者は、基本的に優しいんですね。その人のために取りなして祈ったり、救い出そうとしたりしているんですが、しかしわきまえがないとですね、やがて引き裂かれてしまいます。救い出そうという思っていた人たち、それはやがて主によって引き裂かれて、その人との仲が引き裂かれて、もはや救い出す者がいなくなって、やがていなくなってしまうんですね。ですからわきまえるべきなんです。主の御言葉が来た時は、それに対して忠実であるべきなんです。主の御名をむやみに持ち出して、主の御言葉を守ります、守りますとむやみに唇に登らせて、そしてすぐに三日坊主でそれを破ってしまうようであれば、やがて主の集いから引き裂かれて、救い出す者がいなくなってしまう。だからそういう人たちはわきまえるべきなんです。むしろ主が救いを見せてくださる人は、23節にある通り、その道を正しくする人にです。要するに自分の言う言葉に誠実に責任を持つ人です。1日経っても、2日経っても、3日経っても、1週間経っても、自分のこの御言葉を守りますといった御言葉に誠実に守ろうという、そういう意志がある人ですね。そういう人を主は救いを見させてくださいます。十回の第4回は、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよです。6日間働きます。そして第7日目は、主の安息として、その日を休みとします。どんな仕事もその日は してはならないとありますけれども、この十回の第4回、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよでですね、パリサイ派の人や律法学者たちはこれを厳格に守っておりました。で、どういうふうに厳格に守っていたかというと、一切どんな仕事もしないという日として、そしてイエス様が現れた時は、イエス様のことを目を凝らしてじっと見てたんですね。安息日に仕事をしないかどうかで弟子たちを見てたら、弟子たちが破った、しめしめ、これで攻め立てる口実ができたぞみたいな感じで、そうやって議論を仕掛けてきたりしてたんですね。イエス様が安息日に病人を癒したりすることも、その癒しが労働だと、働いた だからイエス様は安息日を守ってないと、そういうふうに責め立てることさえしました。ところが律法に書いてある、この十戒に書いてあることは、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよです。これが真っ先に来ます。つまり聖なる日として覚えるということ、それが重要なわけですね。で、6日間働いてその全ての仕事をその6日のうちにしなければならず、そして第7日目は主の安息である、主の安息だから、だからどんな仕事をしてもしてはならない。だから真っ先に来るべきは主を覚えるということ、その主が聖とされた日を私たちも聖とするということで、だからその日は仕事をしてはならないという優先順位ですね。ですからその安息日は主を覚える日なんです。私たちキリスト者はですね、ちなみに安息日は、ね、土曜日なんですけども、私たちキリスト者は主が復活されて以降ですね、主は主日、週の初めの日、すなわち日曜日に現れるようになりました。主が、主日、安息日が明けた週の初めの日に現れましたし、その、8日目、まあ、あちらでは、その当日もカウントしますので、8日目といえば第7日目、つまりそのちょうど1週間後の日曜日ですね、その日にトマスの前にも主が現れて、そしてヨハネの黙示録においてもヨハネの前に主は主日に、主の日に現れました。また使徒行伝の方を読んでみますと、使徒たちはこの週の初めの日、主の日に、集って、そして、共にパンを割いたり、また主を覚えて主の集いをしたりしておりました。ですから私たちキリスト者はそれに倣って主日を、主を覚える日、主を特別に覚える聖なる日として、その日を守っております。まあ、ある人たちはなんか土曜日か日曜日かっていう議論をしたり、で、ある人たちは、そんな、守るのは堅苦しいと、まあ、というわけでその集まったりすることをしないで、何か自分たちで示し合わせた、なんかある日を特別な日として集まったりしているようですけども、しかし週の一日を特別に主に捧げるべき日として、主にお捧げすることは、それは御心にかなったことです。私たちのうちの一部を、一週間のうちの一日を主にお捧げするということ、それは献金と一緒で、捧げ物と一緒で、ですから 主の御心にかなっていることです。私たちは使徒たちの時代の使徒たちに倣って主日にそれをしておりますけれども、で、その日はですね、主を覚えるべき日です。この安息日についてはですね、主が6日間天と地と海、それらすべてを作られ第7の日にそのすべての創造の御業を完成されて休まれた日です。それで主がすべてのこの世のすべてを作られて、その御業を完成され安息された日だから、その日を共に安息して、そして主を覚える日として、これを宣言されました。主日はちなみにですね、第一の日、主が光をあれと言われて闇と光を分けた日ですね。イエス様は義の太陽なるお方です。ですから主日、第一日の日、光を作られた日は本当にイエス様を覚えるにふさわしい日ではありますね。まあ、いずれにしましても、私たちは週のうちの第一日、日曜日を礼拝するべき日として、これを覚えて主に捧げる日としております。そしてそれを守ることは御心にかなったことです。この 安息日を守る人に対してはですね、主は祝福を命じておられます。その安息日を守る相手がですね、いかに外国人であったとしても、また宦官であっても、主は安息日を覚えて聖なる日とする人には祝福を命じておられます。イザヤ書の56章を開きたいと思います。イザヤの56章の4節から8節まで。56章1節からお読みしましょうか。1節から8節まで。主はこう仰せられる。公正を守り、正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪人もその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全生の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アーメン。このように安息日、主が聖別された日を尊んで、それを守り、その契約を固く保つ者には、たとえ宦官であっても常しえに耐えることのない名を与えると、永遠の名を与えると書いてありますね。安息日を汚さず、その契約を守る人には、主は聖なる山に連れて行って、その祈りの家で楽しませると7節に書いてある通りです。そして彼らの全所の生贄は、またその他の生贄は、その祭壇の上で受け入れられ、そして主の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるようになります。今皆さんは祈りの家において主のために捧げておりますね。主日ごとに皆さんはこの祈りの家において主に捧げられております。また主日を尊んで礼拝を守っている生徒たちはね、もう今21世紀ですけども、この21世紀に至るまで主日を守ってそれを尊んできた全てのキリスト者たちのその祝福の歴史を皆さん見ておりますね。炎のランナーという映画は皆さん見たでしょうか。もう本当に主日を徹底して尊んでいた彼は本当に祝福されましたね。またその他にも主日を守った生徒たちがいかに祝福されたかを皆さんいろいろな証を聞いて見てきたかと思います。このように主の一日を聖なる日として尊ぶキリスト者たちには祝福の実績がもう 紛れもない実績としてあります。ですから皆さんも主が聖別された特別な日はしっかりと主に心を向けて敬うべきなんです。このように10回の第3回と第4回を見ました。本当に10回の第1回から第4回までは皆さんと主との関係についての戒めでした。1,2,3 の戒めは何々してはならない。そして第4回に関しては、安息日を覚えて聖なる日と聖しなさい。唯一積極的な、戒めですね。第1回は私の他に他の神々があってはならない。第2回は自分のために偶像を作ってはならない。第3回は主の御名をみだりに唱えてはならない。で、第4回が安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい。このように人と神との関係をまずですね、してはならぬことをせず、また勧められているするべきことをするのであれば、皆さんはとても祝福された歩みをなすものとなり、また神様との関係もますます良好になり親しくなっていくものとなっていきます。どうか皆さん一人一人が神様と一対一で親しい関係となって、そして神様との祝福の日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この10回の第1回から第4回まであなたとの関係でなすべきことなさぬべきことを見ていきました。どうか私たちがこれをしっかりと守って、このあなたから与えられている御言葉を守り行い、そしてあなたにあって祝福された人生を歩む私たちでありますように、安息日を守る宦官にさえも主は祈りの家において楽しませてくださり、またそのすべての生贄を受け入れてくださる。そして散らされた者たちを集め、さらに集めて増し加えるという祝福の約束を与えてくださいました。どうか生徒たちがますますあなたを恐れ、あなたを愛し、安息日すなわち主日を守り、そしてますますこの場所が祈りの家として、この集まりがますます増し加えられ祝福されていきますように、私たちの唇があなたの聖なる御名をみだりに唱えたり、またあなたの御名を口にしたり、御言葉を軽々しく語ったりして、あなたを蔑まれるさせるようなことがありませんように、どうかこの唇で欺きを語ることがないように、兄弟姉妹を責め立てたりして、欺きの唇で兄弟姉妹たちをそしったり責めたりすることがないように、あなたと主を同一視しておごり高ぶるようなことがありませんように、そうないとあなたはこの生徒の交わりから引き裂くということを詩編50編から見ました。どうか私たちが軽々しくあなたの御名を語る唇を主を閉ざし、ただあなたの御言葉に従順し服従するその技を私たちが守ることができますように、今日いただいたこれらのすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。主よ、私たちは何かと自分の思い心の中に知っていただきたいことがあれば、あなたの御名を主よ主よ主よと呼んで、そしてみならに欲望を満たすためにあなたの御名に祈る時がたくさんあります。主を許してください。 していただきたいことがあるから、あなたの皆を御手に呼び続けるということではなく、あなたの皆を愛してあなたの皆を呼び、あなたの皆を尊ぶためにあなたの皆を呼び、あなたの皆に仕えるために皆を呼び、あなたの皆に皆にひれ伏して従順して、時には服従するためにあなたの皆を呼び求める私たちでありますように。あなたの皆をみだらに呼ぶことはないように、主よ、私たちを助けてください。主よ、主は詩篇の五十篇の御言葉を通して、みだらに主の御名を唱えるものを叱られました。主よ、その中に私たちの姿もあるはずです。その中には私たちが持ち合わせている姿もありました。主よ、あなたが許してください。本当に安息日を聖なる日として、主よ、聖なる日としてあなたを覚えて守る私たちでありますように。私たちに与えてくださった主の初めの日、主日を聖なる日と覚えて誠実に守ることができますように助けてください。主日は主に捧げる日、捧げ物です。主日は主の初めの日だから、初めのものは全部主のものです。家畜の初めて生まれたものも主のものでした。家で生まれた男の子も初めての子は主のものでした。主日も主のものです。だから私たちは手を出してはいけない、身勝手に振る舞い使ってはいけない日です。主日は主に捧げるもの、主日は主の初めの日だから主のもの。これらのことをよく心得て、この主日を身勝手な思いで犯すことがないように、そして自分の欲望を満たすために、みだらに主の名を呼ぶことはありませんように。主よ、私たちを助けてください。今日もあなたがこの御言葉を私たちに与え養ってくださったことを感謝いたします。養われた思いと心、豊かにされた思いと心で、これから主よ、あなたの名を呼び、皆の中にある幸いの中に私たちも歩みます。祈るすべての時、主が共にいてくださり、私たちの祈りを通してあなたの働き人とし、主よ、どうぞお使いください。ここで祈られたすべての祈りが主に感謝と栄光を捧げることができることを感謝して、このすべての祈りを天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。